アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2525回5月18日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはこれこそぶっ壊したいものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。標準体重という謎の基準に頑張っても頑張っても到達できない体重です。本当に頑張っているんです。信じてください。三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。土曜日ということで皆さん1週間お疲れ様でした。ゆっくり休んでいますでしょうか。明後日は月曜日です。仕事始まりますよね。月曜日をぶっ壊したいスミレです。今日もよろしくお願いします。
ブルームバーグにあった記事です。アップルでまた一人デザイナーが退社、伝説のチームほぼ消滅という記事が出ていました。アップルを代表する製品のデザインをかつて手掛けたジョニー・アイブさん、彼が率いた伝説的なデザインチームはアップル脱出をほぼ完了したというふうに記事で出ていました。今週は春さんがお休みなんで三浦さんとスミレさんにずっと付き合っていただいてます。
はい、
はい、
今週火曜と木曜はもう iPad Pro、Apple Pencil 話でずっと来たんですけど、ブルームバーグの記事で書いてますのが、アイブさんと同僚だったダンカン・カーという方が近く退社するとアップルに通知したというんですね。
うん、
ダンカンって、たけし軍団にもそんな名前の人いたなって
今、いらっしゃいましたね。
と思ってしまいましたが、あの人じゃないよね、名前。
うん、
iPhone や iPad、Mac の開発に欠かせない人材だったということで、アップルを去るそうで、この方が最後のお一人だったそうです。そのジョナサン・アイブさん率いるね、デザインチームの。多分そうなると、以前から引っ張ってきたようななんかデザインのニュアンスみたいなものは変わっていくのかもしれませんね。
アイブさんの時代の生き残りの方はまず3名いらっしゃるみたいですね。
ほんまに生き残りって言うの？
生き残りっていう、あの記事の表現そのまま使って
る。ほんまやね、生き残りって書いてる。はいはい。インターフェースデザインの責任者であるアラン・ダイさんは残っている。あと、リチャード・ハワースさん、モリー・アンダーソンさん、ベン・シェーパーさん、残っているということですね。でも、デザインチームはダンカン・カーさんが最後だったんでしょうね。あとは他のインターフェースデザインとかいろいろ、まあ、担当は違ったんじゃないですかね。
これに関しては、ほぼ完了したって書き方をしてるんで、まだ残ってる人がいるというニュアンスでいいんじゃないかなと思いますけどね。
3人もいるのにほぼって言うんや。
まあ、20何名いたチームからしたらっていうところで。
そうかな、そうかな。
脱出の保険をしているっていうのは、
なんか辛い現場を
抜け出してきた
から、そう。ね、なんか、生き残りとか書くしね。これ、ブルームバーグのライターさんのニュアンスが違う方向向いてるなっていう気がするんですよ、これ
ね。意図が感じられますね、はい、何かしらのね。うん、
時代は移るということだとは思うんですけど、うん、まあ、これだけ大きい会社のデザインチームですから、当然他からも引き抜きみたいなこともあったでしょうし。
うん、
何も転職だけが人生じゃないですからね。お金を元にね、全然違う事業を立ち上げて、そういうふうに出ていた人もいたかもしれませんし、まあわかりませんけどね、うん、その辺は。確実に言えることは、ジョナサン・アイブさんがアップルに残したであろうテイストみたいなのはあったにせよ、次の世代の人らのデザインがまた入ってくるということでしょうね。
うん、そうですね。うん、
ちょうどビジョンプロの頃から、だいたいこういうふうなデザインになるんやよなとか、また後で年表を見ながら言う日が来るんですかね。
うん、そうですね。
そう考えると、一番アップルのデザイン変わったな思うのは、あのベージュのマックをやめて、いきなり G3 とか iMac とかあの辺のデザインが出てきたぐらいからガラッと変わっていったような感じしますね。
うん、
半透明感のあるデザインと、まあこうしてのウィンドウを開いた時のあの アクアっていう透明感のあるね、縁取りで、あれがすごくマッチしてましたけどね。
そうですね。
最近あんまりメタル的なことやりませんもんね、アップル製品。一時は周り縁取りがメタル調のピカピカ、金色銀色みたいな感じの商品が多かったように思いますけど。
そうですね。そういうのやらないですね。
はい、さあ、そんなアップルのことについてギガ人さんにはこういう記事が出てました。ティム・クックの後を継いでアップルの次期 CEO に就任するのは一体誰なのかという記事で。この記事は、ブルームバーグがそういう考察をしているということを書いてる記事でして、さっきはブルームバーグ等の本体の日本語版読みましたけど、今回はギガ人さんがそれを、ブルームバーグさんの記事を追いかけてるという感じです。クックさんはジョブズさんの後もう10年以上アップルを引っ張ってきたんで、もうそろそろ次期 CEO を用意してるんではなかろうかと。まあ、憶測ではあると思いますけど、ブルームバーグさんが書いてるということです。2023年11月、去年の11月に、デュア・リパさん、これ歌手の方なんですが、この方のポッドキャストで、インタビューでクックさんが出てきて、後継者について最も詳細なコメントをしたというんですね。明日には私は死んでしまうかもしれません。私の仕事は何人かに後継者として成功する能力を備えさせることです。その人物はぜひアップルの中から出てきてほしいと思っています。取締役会が数人の候補の中から次期 CEO を選べるようにすることが私の役割ですと言ったそうです。
もう。
今のところその内部事情を詳しい方が言うには、今 COO、最高執行責任者を務めているジェフ・ウィリアムズさんではないかろうか。彼で間違いないんじゃないかというように言われるそうです。こういう噂が出てくるってことは、根も葉もない噂ということではないんじゃないかなと私は思ってて。
うん、
早かったら来年ぐらいにそうでしたかみたいなことが出てくるのかななんて。クックさんが今63歳だそうで、
はい。
で、先ほど候補に挙げられてるジェフ・ウィリアムズさんは61歳だそうです。
はい、
年齢の時点でもそんなにこう差はないんでね。まあ、そうちゃうかなと言われてるっていう。私も年違いで、私も候補に入ってもらえませんかね。
いや、山村さん、アップルの CEO になったらどうしますか？
なったら、まず、はい、ワンボタンの声をアップルパーク全部で、毎朝聞いてもらいます。
なるほど。
なるほど。アップルの秘密の部屋に、後ろの方に置いてあったサーバーっぽいラックの正体とかもわかるかもしれないですね。
わかるかもですね。そうですね。
あ全部撤廃ですよ。
撤廃。何に置き換えようか。全部。
歴代の古いマック入れてそこを。
なるほど。
朝から晩までメンテナンスさせる。マッキントッシュプラスとかリバイバルで出して、
うん、
解雇趣味に走る会社で、何も先を見ない。昔は良かったなしか言わない会社。
黄金のジョブズ像とか作りましたよ、じゃ
あ。ああ、もうジョブズさんの1センチから1メーターまでいろんな大きさのフィギュア作って、アップルがどうなるかっていうのはね、ファンとしてやっぱ気になるところではありますが。
そうですね。
メイクインと一緒っていうお名前の方が X にポストされてまして、この方、iPad クラシックの Type-C と Bluetooth 化に成功しました。キットのコネクタの不具合は自分で直して対応しました。需要があればブログなどで作業をまとめますと、写真で投稿されてまして、お写真だけなんで、本当にどんな具合に動くのかわからないんですけど、もしまあこれを本当でブログでどこまで情報を出されるかわかりませんが、出てくるんで、あれは iPod 改造ファンにはワクワクするお話かなと思いました。
そうですね。
iPod クラシックって一番容量大きかったモデルですよね。
はいはいはい。
中のハードディスク外して、コンパクトフラッシュとかいろんなこうメディアに置き換える改造なんかを皆さんやりましたけど。
ありましたね。
今度は Bluetooth か。もう iPhone にだんだん近づけようという感じですけど。コンポーネントとしてそういうパーツがもうだいぶ流通してて、そういう情報も公開されて、探る方法もありますから、それで個人の方でもこういう改造ができるんだと思いますが。
うん、OS 入れ替えるみたいなこともできましたよね、確か。
やりましたね。私 iPod なのに Linux 入れるのやりましたよ。もうあのちっこい画面に、スタートアップのあの、ガーって最初文字出ないけど何か全然わかれへん。字ちっちゃすぎて読まれへん。どんなものにでも、Doom というゲームを入れてみたいという人がいたりとか、なかなかそれをしてどうなるみたいなことを成し遂げたい人が世の中たくさんいらっしゃるんで、まあ私もそんなうちの一人ですけどね。まあそういう執念に燃えた人たちのためのイベントが札幌であるそうなんですけど、これ CNET Japan の記事なんですが、札幌のゲームクリエイター育成に向けたイベント、札幌ゲームキャンプ2024が開催へということで、 去年もこの記事、同じイベントね、記事取り上げたことありましたが、札幌のゲームクリエイターの育成とさらなるデジタルエンターテインメントの振興を目的として開催されます。一昨年初開催。で、去年も運営協力会社を増やして拡大したということで。で、今年も開催されます。10月11日から13日、札幌市の札幌ファクトリーという場所で行われるそうです。前は3日間で約1000名が来場したということで、結構大きなイベントだったようです。
今札幌が暑いんですかね、このゲーム関係で。
冬寒いのにね。いや、そういうことじゃない。
そういうことじゃない。なんかそういう、うん。
前に魚井先生がいらっしゃった回で取り上げてませんでしたっけ、
はい、それは去年にあったと思いますよ、これ。10月ですから、まだまだ日は余裕ありますんでね。札幌行きたいっていう方は検討してみられてやと思いますが。あ、これね、対象は、はい、ゲーム業界の就職を目指す高校生以上の方。
ゲーム業界の就職を目指す高校生以上の方なんですね。
そうです。はい。
ということは我々にもチャンスはあるわけですね。
ゲーム会社入らない。就職考えながら。ゲーム会社っていうことは、漫画家になるとか、バンドで成功するとかそういう話と違って、会社員としてのスキルということで頑張らないといけないですね、こういうのって。ねえ、だから、会社の経験とかないじゃないですか。まあ、高校生じゃったらどうか。就職して、また辞めて、こういうところ来てもいいのか。だからまあまああるんですよ。
会社の仕組み知らなくても、仕事として、プログラムをしたいという人でも全然いいわけで。まあ、社会人としてのルールはまた入ってから教えてくれるわけで。
理不尽なルールとか教えてくれますね、きっと。
いや、まあでも、そんなんね、どこの会社入っても、大なり小なり理不尽なことあると思うんですよ。
まあそうですね。
そう、ひどすぎるのはダメですよ、もちろん。許容できるものは許容せなしゃあないかなっていうね、思いますけど。
許容できない場合は、自分の力でスピンオフしていくしかないですね。
技術職に当たると思うんですよね、そのゲームプログラマーって。まあそういう、やっぱりこれからの時代、いろいろ会社を渡ることによって自分を高めていくっていうのが、まあ普通にもうなってきているので、特に若い人は。
はい。
これからの人は、こう移動してやりたいことを実現していけばいいんじゃないですかね。ゲームとか作れて、なんか楽しそうだなと思いますね。
ゲームの要素としてプログラミングもあるけど、ビジュアル的なものとか、そのサウンド的なものとか、いろいろクリエイターの方あると思うんで、まあ、そういう方も、ね、参加されるんじゃないかなと思いますけどね。あと、まあ、マネージメントっていうのもあるんじゃないですか、ゲームの中で。作るっていうよりは管理していって、まあ、若いながらも、まあ、そういうところを長けてる方もね、やっぱいると思うので。私には絶対できない分野ですけどね、それは。納期って何それみたいな。伸びれば伸びるほど喜ばれるものは何納期とかこう言ってるしますけど。すみれさんどうですか、納期って伸ばされたら嬉しいもんですか。そうでもない。
余裕がない状況だったら、まあ、納期伸ばしていただけるのは助かるなと思いますけどね。普通に余裕のある状況でさらに納期が伸びてしまうと、だんだん後でやればいいやみたいな感じになってしまう時もあるので。
果てしなく納期伸ばされたら、この会社大丈夫なんかみたいな。はい。サンワサプライさんからね、こういうのが出るっていう記事がアップルチャンネルさんにありました。サンワサプライ直径 10.8 センチの静音大型ファンを備えたノートパソコンクーラー 400-CLN033 を発売という記事が出てまして、すごいですよ、もう扇風機ですよこれ、写真見てるけど板の真ん中にノートパソコンを置く台やから、まあ板があると思ってください、斜めに、はい、その板の半分ぐらい占めてますね、でっかいファンが真ん中に一個ドーンとあるんですよね。パソコン置かずにそのまま置いたら扇風機として使えるんじゃないかなっていう気がするんですけど。
は
い、
お
静音大型ファンを備えたクーラーだそうです。これは欲しいな。
やっぱ冷やしていきたい感じですか。
そうなんですよ。MacBook Pro で、まあこの番組ずっと昔収録編集やってた時もね、夏場暑くて、
はいはい、
でも冷やすためにいろんな冷やす台を買ってきてたりしてたんですけど、やっぱりファンが1個よりも2個、下の台の置き方もこうメッシュの方がいいとか、はい、いろいろやってパターン変えてね、いろいろしてたんですよ。
はいはいはい、
山村さん、電子工作ってこういうの自作とかしてみたらいいじゃないですか。
コストから考えると出来合い買った方が安いっていう問題が大きくありますけど、この手のファンって単体買って自分で作ってたら多分この4980円という値段には無理だと思うので、もうちょっといってしまいそうな感じがする。
まあ、はい、ジャンクの PC ファン 2,3 個買ってきて電源とつなげてとかだったらあれなんじゃないですか、ね、
静音っていうのは大事なんですよね。
まあ、
ファンの音がうーんって入ってしまうと収録には入ってしまうので、それで随分商品探したりしたことあったんですけど、よく考えたら今 iMac やからあんまり使えないかなっていうのはあるけど。
スポンサーになってくれてないですかね。なんか、レビューするんで、ちょっと、提供してくれないですかね、これ。
このサンワサプライさん、
サンワサプライさん。
サンワサプライさんの中の人と番組のスミレさんが。
ワンボタンの声での使い心地とかは言えますし、はいはい、まあ、はい、ノートパソコン冷やすというよりか、多分 Mac mini を乗っける感じになるかなとは思いますけど。
Mac mini は対象にしてないんじゃないかな、これ。
ただ構造上は多分乗っけられないこともないんだろうなと、ちょっとスペーサーかなんかかます必要あるかもしれないですけど、
でもこれなんか見てたら14インチとか11インチとか、なんか iPad とかノートパソコン対象にしてるから、Mac mini って言ってるな、ほんなあかんなってこう、さんまさんの中身というか判断するかもしれないので、なんかもうちょっと近いもの
さ、まあ、それだったらあれですよ、はい、M1 の MacBook Air で何かのベンチマーク系を走らせて、ちょっと温度変化とか見てみますよ。あれちょうどファンレスなんで、わかりやすいかなと。はいはい、
スミレさんが真夏に40度の暑い部屋でこの台だけでノートがどこまで言えるかを
やってください。それは熱風を拾っちゃうんで逆効果になると思うんで。
ペルチェ素子とノートパソコンの組み合わせのもあるみたいですけどね。8000円のがあるな。もっとでかいんちゃうか、これ。20センチの大型ファン搭載。あるわ。
おー。
これすごいわ。
サマーサプライさんですか？
サマーサプライさん。同じページの中ずっと探してたら17型ワイドとかね。大型ファン。9900円のがある。
これも静かなんですかね。
いや、静かで書いてないからな。これターボ機能付きとか書いてるからな。結構な音かもしれないですね。それはわかんないですね。今年なんかすごく暑くなるとかいう噂が出てるんですけど、夏は。
なんか毎年そういう感じになってません？でも。
でもなんかこの5月寒いことないですか？ゴールデンウィーク明けから。
なんかちょっと急にまた寒くなって、一時的に寒くなって。
朝晩寒いですね。
そう、寒いから長袖出してきましたよ、私。ずっと長袖で仕事行ってたのに。で、三浦さんにこの動画を見ていただいてて、うん、やっぱりっていう話があったんで、アレックス・カンジェフスキーさんという方が、My New Steam Animation in Procreate というタイトルで、iPad と Apple Pencil を使って、Procreate のアニメーションを作ってるという動画を見てました。三浦さんもこれ見てたんですね。
はい。これもそうですし、この方、いろんなアニメーションを、もう大体1分ぐらいの動画にまとめて、はい、もう簡単芸に作るんですよね。
はい、そう。
それもまた綺麗なんですよね。
ね、簡単でしょってやつなんですね。
そうなんです。でも簡単じゃないんですよ、これ。こんなんできんだなと思って感心しますね、毎回。
もう道具はすでにそこにあるんですよ。
うん、そうなんですよ。我々、ね、
あとはやるか、そう、やるかどうか。
買うだけ買うんですよ。
そう。でもやらないんですよ。
やらないんですよ。
正確には、やりかけてやめるんですよ。
そうそうそう。
やろうとする。意気込みやって時間も取って目の前に置くんですが、やり始めてから、なんか違うんだよなとか、わけわからんこと言って。
そうなんですよね。
この前、野々下さんと話をしていた、はい、本を買って読まない積んどくみたいな、うん、ああいう、あれです
かね。そうそう、うん、その感じです、
ね。積んどくもあれですよ。買ってきてから、一回も読まずに置くのが正しい積んどくで、うん。ちょっとでも読んだらダメなんです。ちょっとでも読んだらもう、ちょっとなんか。
そう。それはよくやってる方な
んです。プラモデルなんかでもありますよね。はい、積みプラ言って。まあ、買ったはいいけど、組まないみたいな。
はい。
プラモデルは、人によっては、あれは箱から出さないのがもう完成形やと。中に、その、ランナーにパーツが乗っかってついてる状態が素晴らしいのであって、あっから切り取ってはもう終わりだったっていう。
マジか。
いや、もうその言葉に私すごい感銘しまして、実はうちのプラモデルも今何個あんのかな見てる。今目の前に 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。で、向こうにもあるから、15個ぐらいあるんですけど。
随分ありますね。
どれも積みプラなんですよ。で、作る勇気ないんですよ。作っちゃったら、
もう二度とこれを作ることができない。作らなければいつでもいつか俺はこれを作れるんだよという安心感。というわけわからん安心感で。いや、どれもね、もう売ってないやつなんですよ。
あ、なるほど。そうすると、まあ確かにそうなっちゃいますよ
ね。作っちゃうとね、もう次作れるタイミングがないかもしれないんで。一番高いの1万5千ぐらいのやつありますね。
おー、すごい。
それは何のプラモデルなんですか、大体。
あのね、ウォーカーギャリアってわかる？
いや、ちょっとわかんないですね。
あの、ザブングルに出てくるサブキャラのロボットなんだけど、
ね、あー、なるほど。
これがね、欲しかったんですよ、ずっと。
はいはいはい、
ずっと欲しくて、で、家にあるラジオをヤフオクで売ってお金作って買った。
そこまでして。
何してんだよ、ええとしてと思いながら。たぶんでも、買ったの一昨年ぐらいですよね。
はいはいはい、
はい、三浦さんも結構積みプラとかしそうな気がしますけど。
いや、私ね、プラモデルには入らなかったんですよね。
あ、なんでなんで、
うん、わかんないですけどね。まあ、友達にね、うん、連れられて、ショップとかには行ったことはあるんですけど、
はい。
全然ハマらなかったですね。
ああ、そうですか。
まあまあね、そういうのが多いです、私。皆さんがいろいろ通ってきたもの、うん、あんまり興味湧かなかったのは、まあまあ多いですね。
はい、作る系も全然なしですか？
作る系。
作る系、まだから別に彫刻彫ってもいいし、なんか
ね。ないですね。
作ってもいいし。
うん。まあ、ただ、中学校ぐらいまではね、なんか簡単なアホみたいな漫画みたいなことを書いたりはしてましたけど。
書く系ですね。
そうなんですね。書く系ですね。
はいはいはいはい。すみれさんもプラモデル通ってきてないですか、ひょっとして。
私はプラモデル多少やったかなっていうところではありますね。そんなに器用じゃないんで、はい、簡単なものは組めるんですけど、あんまり細かいものなんかはきついかなっていうのと、マンション住まいなんで昔から塗るときに塗料の匂いとかそういうのがやっぱり、
そうね。
出ちゃうんで、
そうね、
はい。ベランダで作業しなくちゃなとかいろいろあって、あんまりやれない感じですね。嫌いじゃないんですけどね。
うん。まあ私何がどうしてかというと、作るのだけは好きやったから、まあ、それが良くて、Mac の修理でね、ノートパソコン分解したりとか、作ったりは、バイト好きでやらせてもらえたんですけど。
Mac のプラモデルとかないんですかね。
アップルが黙ってないでしょうね。あそこは絶対そういうの黙らない。あの IBM のシンクパッドがね、プラモデルになったことはあるんですけど。
あー
ノートパソコンのプラモデル。しかも微妙なサイズで5分の4サイズがなんかそういう感じで出た。
よくわかんないサイズ。
そうそうそう、うん。でもちゃんとキーボード再現されててね、打てるんですよ、それ確か。なんかね、限定品で出たんだね、これね。
なんかラズパイとかぶっ込めば普通にそれっぽくなっちゃいそうですよね。
95年に出たのかな？シンクパッド 701C かな？プラモデルになって帰ってきたということでね。
65% スケールモデルっていう、うん、10周年のベルに出てますね。
あ、非売品やったね、これね。
うん。
そうなんですよ。だからまあ、最近は 3D プリンターも華やかになってきたんで、模型とかのね、部品も 3D プリンターで作る人出てきましたから。
うん。
大石先生はね、レゴがお好きで、やっぱりね、まあ、作るっていう、まあ、組み上げるっていう感じでね。当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ、アップル、シャープ、ワンボタンの声、シャープ、フジアファ、お好きにつけてください。シャープ、OBT もね。ハルさんが5月8日に、結局 iPad Pro 11インチ、Wi-Fi 1TB 標準ガラス、スペースブラック、プラス Apple Pencil Pro、プラススマートフォリオデニムを注文。といただいてまして、今日本人さんここにいないので。
お子さん用に買われるみたいなことをおっしゃってましたよね。
そう
ね、そうでしょうね。さすがにセルラーモデルにはしなかったということですね。
あ、まあね。
ですね。スマートフォリオって使えないんじゃなかったっけ？
いや、スマートキーボードフォリオなんですよ。使えないの。
あ、ちょっと違う。
はい、
キーボードないタイプですね。カバーだけってことですね。
なるほどね。ね、はいはいはいはいはい。
はるさんにまだ今度どんな感じか。いや、子供に渡しましたから言うけど、三浦さん言われるように、一回は箱から出して。
一回箱から出して舐め回してから返すね。ペペペペ新品だから、みたいな。
三浦さんやってるんでしょ、そういうこと。
どうかな。
家でやってるでしょ。すみれさんも5月8日に本日公開の執筆記事 X の生成グロックを早速試してみましたと、本編ではちょっと取り上げさせていただけなかったんですけど、グロック、
そうですね、
だなんかもう一つなんかの中間ぐらいのレベルやと
まだコパイロットとかが出始めたぐらいの感覚か、それよりちょっと賢いかなぐらいの気持ちで見ておくのがいいのかなとは思いますね。まだまだちょっとできないことが多かったり、情報のソースっていうんですか、はい、AI の回答の根拠として X のいろんな人のポストを引き合いに出してくることがあるんですけど、全然関係ないポストが上がってたりとかすることあるので、例えば iPad の話をしてるのに何の関係もない今日元気でしたみたいな感じのポストがリストに上がってたりとかもするんで、ちょっとポンコツだなっていう感じがしますね。
まあ、ユーモアモードとかがそんなにいるんかなっていうのはつけてますけど、このグロックっていう言葉の意味は何なんでしょうね。共感すると理解するとか、そういう意味らしいですね。穴開いたプラスチックの突っかけみたいな、あれグロック言いませんでしたっけ。
あーなんだっけ、クロックス。
あ、クロック、
確かなんかそんな名前でしたよね。違う、
クロックス。あ、クロックスや。
あー、よかった。
はいはいはいはい、うん、公式オンラインショップ出てきたかかと止めするみたいな、あのバンドついてますやん。
はいはいはい。
あのバンドだけ取り出して、スーパーカブのカバーを押さえてる金具が同じ大きさやっていうのを見つけた人がいて、みんなそれで交換して遊んでた時があって。はい、すいません。そんなどうでもやらないです。すいません。はい。クロックス今、オフィシャルサイト見たらいろんなバリエーションあります
ね。そうですね。だいぶ種類増えてますね。
ね、ハイヒールみたいなのとかってなんかいろいろ。クロックス履いてる人が電車乗ってきたら、ああ、夏かなとか思いますけど。暑なってきたよなと思いますけど。滝パパさんから、1999年頃の Mac 用ネットスケープコミュニケーターのブックマークに登録されていたデベロッパーというキャプチャーの画面をいただいてまして、デベロッパーの名前、i4, Act 2, Agenda, Adobe Systems と、おお、聞いたことあるような名前が、X-Tools。X-Toolsって、シェードやってた会社、カメオインタラクティブ。
この中、今も吸収されたり、だんなりで消滅してしまった会社なんかも結構ありますね。
いっぱいありますよね。
マクロメディアとか、あのフラッシュ作ってたところですよね。
そうですよ。はい。ディレクターやってたところです。ディレクターいうソフトがあったんですよ。今なんかディレクターやる言ったら普通にディレクションしてる人やも思うじゃないですか。うん、はい、あの当時はね、ディレクター。リンゴっていう言語がついてきてね。
うん、はい、ね、昔のネットスケープのマークがね、アニメーションするんですよね。読み込む時ね。そう
そう、星がピラピラってね、出てくる。うん。あれだけ見てれば満足できるなと思います
よね。そうそうそうそう。はい、これもね、3D モデラーと一緒なんですよね。
私も最初に買った PC は Windows だったんですけど、
はいはい、
Firefox が出てくるまではネットスケープ使ってましたね、はいはい、インターネットエクスプローラーはあまり使わないという感じで、
はいはい、それから1103133から4月23日我が家の iPod Fi-Fi です、幻の登場人物ですと。あ、そうですそうです、確かにこれですね。春さんが一回も実物見たことない言うてたやつですね。
前の蓋開けるとこうなってるんですね。外れるんだ。
そうそう。高級スピーカーにありがちな前のメッシュみたいな布貼ってんの枠ごと外すと中に大小スピーカー3つ並んでるんですけどね。
は
いはいはいはい。
なるほど。
はい。遠藤さんからは、プロより重いエアなんてジャロに通報してやるって。まあまあね。ジャロってなんじゃろって最近どうでしょう、コマーシャル見ない、
まあ、そもそもテレビ見てないんで。
あ、そうなんだ、そうなんだ。ヒデノリ3号さんから、実験プロジェクトアップルイベント日本語同時吹き替え番組音読みさんでは、本日5月7日22時30分よりアップルイベントの日本語同時吹き替え番組をお送りします。音読みさんウェブページから中継ページをご覧くださいということで、シャープ OBT もつけていただいてました。すいません。まあ、最近はアップルが日本語字幕つけてくれるおかげで、お世話になることも少なくなってしまったんですが、本当に昔はよくお世話になりまして、ありがとうございます。まあ我々と同じように今同時中継配信をやってらっしゃいます。皆さんそちらもよろしくお願いします。
あ、そういえば配信といえば、はい、前回アップルのイベント追っかけ配信の時に野々下さんが、
はいはいはい、
その後別の配信に参加されるということで、
ね、ウェアラブルチャンネルという名前のね、
YouTube で
YouTube チャンネル
公開されてるので、
はいはい、私も登録しましたけども、
神戸大学教授、はい、塚本先生ですね。
先生ですね。うん、はい、野々下さんとお二人で映像を付きで生配信でやってらっしゃいます。お部屋は別々のところからやってらっしゃるんですよね。
ああ、みたいですね。ズームか何かで繋いで、はい。やってるんじゃないかなと。
はい、まあ、神戸大学教授、ウェアラブル伝道師、塚本正彦先生。で、うん、IT ジャーナリスト、野々下優子さん。お二人の番組です。はい。
そうですね。
皆さんね、カタカナでウェアラブルチャンネル検索してご登録ください。まあ、1210人登録なんで、 この配信聞かれた後で何人に増えてるか。この前配信で、ズームだけで YouTube ライブやったんですよ。
はい。
昔に比べて随分簡単にできるようになってまして、今。ズームからの設定がもうポチポチポチで押すだけでもう配信始まっちゃうんですよ。前はもうなんだかんだこう設定のんとかね、いろいろやってやっと出てたんですけど、はい、って思ったんですけど、毎月ズーム大体払ってるんですよね、これ。ほんならやっぱりその分使わな損やなと思って、月1ぐらいやっぱりライブやった方がええんかなっていう、当番組。
まあ。山村さんの睡眠ライブとかいいんじゃないですか、もう。
まあ、やるにしたってそんな長丁場はやりませんけど。
積んであるプラモデルを組んでいく配信とかでいいんじゃないですか。
それね。はい。
限られてる。毎週ちょっとずつ作っていくみたいな。
はい、あとですね、フジアファ検索しましたら、猫伝リスタートさんからは、私はマックライフの付属 CD で体験インフィニティで興味を持ち、レイドリーム、ストラタ、シェードと渡り歩きました。どれも手に馴染まないか機能面で不満でした。ストラタなんて数回起動しただけ。結局、ライトウェーブ 3D に腰を据えました。3D で何をする ?3D プリントですよね。といただいてまして、愛車のホイールでしょうか。実物とそれを 3D プリンターでお作りになったんですかね。同じようなものの見比べた写真を投稿いただきました。これなかなか渋い車。
これは素晴らしいですね。
ねえ。やっぱり、ストラタ起動して終わった。
ストラタ起動して終わりましたか。ね、私は好きだったですけど ね。意外に簡単にくるくるっと、はい、あ作れちゃうな、みたいなところはありましたけど。はい、それで、まあ安心して、それ以上やってないから、何の意味もないんですけど。
いや、やっぱりなんか、フジャファたるものを、買うだけ買って放置するのも、いい感じじゃないね。iPhone のアプリもそんなあるんですよね。別にクリエイティブじゃなくても。入れるだけ入れて、全然触ってなくて、容量めっちゃ食ってて、これ何やったっけって言って削除するやつな。ほんまやって。
たまにありますね。
スミレさんはレビューするために入れる場合もあるでしょ、でも。
まあ、とりあえず面白そうだなとか新しいの出てきたらぶっこんどいて、まあ、軽く使うか、あるいはそもそも興味を失って全く使わずにそのまま消すかどっちかなんですけど。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、 Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方も気軽にご参加ください。次回の配信は5月21日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。